三日月ポッドキャスティング、ミカポラジオドラマ企画、命の雫。1、メトロ乗り場。
あやちゃん、お待たせ。映画いい時間になくて遅くなった。待ったやろ。
大丈夫よ、ジュン。私も大学予備コースが今終わったとこだから。
さすが指定中央だけにあるエリート候補生養成校。高校と呼ばず大学予備コースなんていうのを一校だけやもんね。
私は大学予備コースの2年生、17歳。弟の純は地元の中学の2年生、14歳。
おお、あやちゃん見て、ベビーカー。赤ちゃんかわいいな。いいな、女の人は。いいな、子供が産めて。本当に羨ましい。子供を産みたいもん。その可能性があるだけで羨ましい。
視線の先にベビーカーと若い女の人がいて、なるほどと思いつつ、その実やっぱり驚いた。私たち全部の血が同じなのにね。いいな、子供を産まなくてよくて。私はそう心の中でつぶやいて、だけど、いいな、男の人、とは思わない。これが可能性というのなら、いくらでも分けてあげたい。私なんかより、ずっとうまく使えるでしょ。
どうやっても、僕じゃ産めんもん。
ああ、ジュンって本当に天使に祝福されてるとしか思えないわ。全盛のエネルギーに満ちているのね。我が身を引き比べると切なくなる一方だわ。私は呪われているみたいに死しか願えないというのに。純の生への前世の気球が、だから私にはきらめいて見える。とてもまぶしい。子供を見たいとは私には思えないわ。
いいんじゃない。
純は笑う。何でもないことみたいに、あっけらかんと。
いいんじゃない?それで。
いいって?
だって、あやちゃんには頭脳があるやん。大学予備コースのエリート候補生なんやもん。人には、向き不向きがあるんよ。
そうやか?柔らかな方言を操る弟が眩しくて、私もその響きを真似てみる。私は昔から、方言をあまりうまく操れない。あやちゃんは言葉がきれい。友人たちから言われるたびに、カッコつきの標準語を信用できない私にとっては、コンプレックスを刺激されることだった。
そうよ。僕なんか、どうやっても大学予備コースとか入れんもん。あやちゃんは、勉強に向いとんよ。
純が微笑む。その代わり、心の中だけで、独りごちる。その代わり、生きることにはからきし向いていないけれどね。生への全盛のエネルギーに満ち溢れた、天使に祝福された君と違ってね。確かに純の成績はいいとは言えないかもしれない。幼児検診で選抜されて、ずっと中央のエリート候補生として過ごしてきた姉がいる割には。だけど、それがどうしたというのだろうか。純は生に向いている。それだけでも、純の命は、頭脳だけの私の命なんかよりも、よっぽど価値がある。二、純の病。純が不治の病になった。余命一月だと宣告された。私は誰よりも、おそらくは純本人よりも、ひどいショックを受けた。塞ぎ込んだ。うすうす気づいていたことだけど、この世界には神様なんていないのだ。いるなら、純を選んだりはしないはずだ。私を苦しめたのは、なぜ選ばれたのが純であって、私ではないのか、という単純なことだった。私の性の方が、純の性よりは、よっぽど価値が低い。 未来を奪われるのならば、それは私であるはずだ。ジュンには溢れるばかりの輝ける未来が待っていて叱るべきなのだ。こんな中途で断ち切られていいはずものではないに決まっている。3、ボーピープ。いつものように無駄だと思いながらも、祈らずにはいられなくて、私はとうに擦り切れてしまっているような祈りの文句を口にしていた。どうかジュンを助けてください。どうか私を身代わりにして。神様がいるというのなら叶えてくれるはずだ。どうかジュンを助けてください。どうか私を身代わりにして。何度目かにつぶやいた時だった。うつむいて目を閉じている私の頬のあたりで、何らかの光源が灯って、そして細い声がした。
その願い、叶えて差し上げてもよいのですよ。
目を開けると、声にたがわぬ細っこくて小さい生き物がそこにいた。
本当？
少しも驚いてくださらないと拍子抜けいたしてしまいますわね。
お前がこうにでもジュンを救ってくれるというのなら構わないの。
安心していただいて大丈夫ですのよ。こうになんて怪しげなものではございませんのよ。私、神様にお仕えする小妖精ボーピープと申しますの。はじめまして。以後お見知りおきよ。
小妖精、本当にジュンの命を助けてくれるんでしょうね。ボーピープは全体的に薄青い小妖精だった。薄青いモスリンのドレスを着ていて、大変に美しい様子をしていた。半透明の羽も薄青い色をしている。
ええ、助けて差し上げますわ。
感知するのね。
ええ、完全に。
代償は？聞くとボーピープは感知とする。
あなた様のお命、あなた様のお命を神様に捧げることで、弟子のお命をお救い申し上げましょう。
上等だわ。それでどうやるの？ボーピープは指を鳴らす。目の前の机に青銀の折り紙の山が現れた。
これは神様の息吹よりできた特別な折り紙ですの。千枚ございますのよ。一枚も無駄にすることなく、これで千羽鶴を折り上げなさい。一枚折るたびに、あなた様の命の雫がこの折り紙に移ります。千羽鶴を折り上げたなら、裏の祠に奉納します。すると、あなた様の命の雫はすべて失われ、弟子に与えられます。やりますか？
もちろん、やるわ。4、千羽鶴。それから私は折り鶴を折るのに熱中した。一枚も無駄にしないように、慎重、正確、かつ丁寧に。ボーピープの言った通り、一枚折るたびに体の中の力が失われていくのが分かった。半分折り上げた頃には、私はもうヘロヘロになっていた。だけど、嬉しかった。その分だけ、ジュンの生が確実になると思えたから。6日目の夜、千羽鶴は完成した。早速、ふらつく足で裏の祠に奉納しに行った。戻ると、ボーピープが現れた。
伝えないのはフェアじゃないですから、参りましたわ。すべてを帳消しにしたい場合には、千羽鶴をほどくことですわ。このままにした場合、あなた様の命の雫は、日付が変わると同時に弟子に移り、あなた様の姓は失われてしまいますのよ。
望むところよ。びっくりするほど弱々しかったけど、きっぱりと私は言う。首をすくめながら、 ボーピープは消えた。5、二人の最後。日付が変わるまで、あと数分になっていた。私はベッドに倒れ込んだまま、指先一つ動かせず、けれども、深い満足感に満たされていた。くだらないとしか思えなかった私の性が、もうすぐ役に立つのだ。今まで、生きていることには罪悪感しか感じられなかったのに、今は深い充足を感じることができた。その時だった。部屋にジュンが駆け込んできた。右手にはボーピープ、左手には、恐ろしいことに、青銀の千羽鶴が握られている。
悪いけど、あやちゃんの行為は受けられない。話はこの後任に聞かせてもらった。
小妖精ですわ。
人をたぶらかすのは高二さ。
ボーピープ、お前は、私だけに見えるのだと思っていたわ。それに、どうして話したの？ひどいわ。
見えても不思議はありませんわ。神様の世界に足を踏み入れかけたお方ですから。それにひどいなんて心外ですわ。人間の尺度なんかに当てはめないでくださいな。
私とボーピープの言い争いをよそに、ジュンはベランダへと続く扉を開け放って、千羽鶴をベランダに置いた。冷気が肌を刺し、私はハッとする。ジュン、何を？
あいにく、千羽鶴をほどく時間は残されていなさそうだ。ごめん、はやちゃん。燃やすよ。
マッチを吸って、千羽鶴の上に落とす。千羽鶴が燃え上がる。
いいんですの？命の雫は蒸発してしまいますわよ。
ボーピープの言う通り、千羽鶴からは青い煙が蒸発していっていた。
いいんだよ、あやちゃん。
聞いたのはボーピープなのに、私にジュンは微笑んだ。
あやちゃんを身代わりに自分だけが生き残るなんてことは僕にはできない。共に生きられないのなら共に行こう。
ジュンの体が過信で私の隣に倒れ込んだ。え、ジュン、共に行きましょう。
ありがとう、あやちゃん。
ジュンが微笑むと同時に千羽鶴の最後の燃えかすが落ちた。
脚本制作、三日月少女革命、三日月陰り。出演、あや、姫巫女、
純、三上誠、
ボーピープ、里見。
三日月ポッドキャスティング、ミカポ、ラジオドラマ企画、命の雫。この番組は三日月少女革命が革命的にお送りしました。